鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の企画番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りします。今週と次週はライフラインについてお送りしてまいります。まず今週第1、第2回は電力について、第3、第4回は通信手段についてお届けしてまいります。それでは今回は北陸電力丹南支社の柏美和さんに、災害への備えと災害時の対応というテーマに基づいて電力会社としての取り組みをご紹介していただきます。柏さん、よろしくお願いいたします。
北陸電力丹南支社の柏と申します。
北陸電力さんではいろいろな災害に対して普段からどういった備えをされているのでしょうか。
はい、当社では樹木の倒壊や落雷などで電気を送るための設備が故障したり電線が切れたりする事故に備えて、樹木を切って取り除く訓練や断線の復旧訓練などを定期的に行っています。また関連設備の事故復旧のための技能レベルの維持向上に努めています。さらに地震や水害など大規模な災害で関連設備に甚大な被害が及び早期復旧が困難になった場合に備えて、仮設工事による電源の復旧や電源車による病院・避難所などへのポイント送電を行う訓練も行っています。またそれぞれの災害区分ごとに復旧マニュアルを整備しています。そのマニュアルに基づいて会社すべてで火葬被害による机上訓練を定期的に実施しています。そしてその都度マニュアルの保管と習得を行い災害に備えています。
それでは事業所間や電力間での応援体制についてお尋ねします。災害の規模などが大きく丹南支社のスタッフの皆さんの人員や資材だけでは足りないときにはどのように対処されるのでしょうか。
地震や水害など被害規模が甚大で直轄する電力事業所だけで電源の復旧が困難な場合に備えて、当社管内全域からの応援体制を整備しています。さらに当社だけで復旧が困難な場合には他の電力会社からの応援体制も取っています。実際東日本大震災では当社からも復旧応援を行いました。また毎年野営などの実装訓練も実施して対応力の強化を図っています。
例えば実際に停電などが起こった場合にはできるだけ早く復旧作業にあたる作業員を手配する必要があるかと思われますが、その点についてはどういった工夫がなされているのでしょうか。
はい、事故による停電が発生した場合には一度にたくさんの復旧要員の呼び出し安否確認が必要ですので、メールの一斉配信システムを活用します。これは定められた作業員の携帯電話に事故発生のメールが自動的に配信されるシステムです。これによって事業所からの連絡を待たずに速やかな復旧要員の手配ができます。このシステムについては非定期的に抜き打ちのメール配信を実施し、操作の習得と意識づけを行い、万が一の重大な災害に備えています。
特に大きな災害の時など、作業員の方々は自宅に帰れない時もあるかと思われますが、食料などに関してはどのような備えをされていますか。
はい、万が一の大規模災害に備えて、常に食料品や毛布を各事業所に一定量保管し、復旧にあたる作業員の食事や仮眠ができるようにしています。このように北陸電力では災害に対し普段からいろいろな訓練を行い、災害に強い設備の維持と、もし停電などが起こっても停電時間を最小限にとどめる努力を行っています。
ありがとうございました。ご紹介いただきましたのは 北陸電力丹南支社の柏美和さんでした。次回もライフライン電力についてお話しいただきます。
防災一口メモ。災害時には生活用水の不足が問題となります。その問題を少しでも軽減するために、トイレや洗い物に使う水として風呂桶などにまとまった量を汲み置きしておくのはとても有効な手段です。
鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りしました。